聖書の朗読をいたします。ヨハネによる福音書の第3章の16節から21節です。新約聖書167ページの下の段になります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。皆さん、新しい年を迎えました。まずご挨拶をいたします。新年明けましておめでとうございます。そして、皆さんの歩みの上に、主の豊かな恵みがこの一年も満ちるように祈ります。そして主の慰めがこの世界とこの町とまたここに集う人たちに一年の間与えられ続けるように、支えられ続けて私たちが歩みを続けることができるように祈っております。今日1月2日でございます。昨日1月1日でした。いつもなら1月1日の元旦礼拝があるのですけれども、昨日は元旦の礼拝はここでは行いませんでした。今日のこの礼拝に集中しようということで、今年は連続なのでそのようにさせていただきました。私はちょっとここ最近では、近年ではあまりない1日でした。フリーと言いますか、特に礼拝を捧げるわけじゃない1日を迎えたんです。それで朝起きまして、ちょっと早く目覚めまして、そうだ朝倉山に登ってみようと思い立ちまして、まだ暗い道を6時半ぐらいに朝倉山に登って、そこから初日の出を見ました。初日の出というのはあんまり私はそれ自身にすごい関心があるわけじゃないのですけれども、一度そういうのをやってみたいなと思いまして、皆さんが他の生きこの町に生きている人たちがどういう思いで新しい年を迎えているのかなというようなことも考えながら登ったわけです。実にたくさんの人たちが登っておられました。でかなりの人数の人たちですね。そして、見てるとですね、みんななんかやっぱり思いがあるんですよね。一年の歩みが本当に祝福されるように、恵まれるようにというか言いますか、こうそういう強い思いが、どの人たちの顔の中にもあるように私は感じました。それが新年の歩みであろうと思うのですね。でそしてまた、同時に今日は1月2日であります。皆さん1月2日っていうのはどういう日かご存知ですか？私が思い出すのは書き初めの日だということです。書き初めっていうのは習字で1年の最初に書く時で、小学生の時に宿題とかで書き初めをちゃんとするようにみたいなのが私の時代にはありました。宿題で出ました。でそれは1日に書くんじゃないんだってことを教わりました。2日に書くんだよと。1日はしないんだと。1日はお正月として休む。で2日に何か、2日から始めるっていうのが本当なんだよみたいにして教わって、そして2日に書き初めをしたのを覚えています。私が特に覚えている字があります。 それは道っていう字です。道って書く宿題が出て書きました。でも私はうまく書けません。本当に下手でして、字ももう汚い字の見本みたいなものでして、でうまく書けないで叱られながら書いたのを今でも覚えております。道っていう字、まあ一年のこの時に最初に宿題が出されて、この道ってのを覚えてるっていうのは不思議ですよね。一年のこの歩みの中でこういう時ってのは道に思いを馳せる時だと思います。これから歩む道、ここから歩んでいく道について私たちは思いを馳せます。そういう時を迎えています。そして今日の御言葉であります。実は今日の聖書の言葉を読みました。聖書の言葉は16節から、3章16節から21節までの御言葉であります。すでにこの16節はクリスマスの時にもお読みしましたけども、今日は重なり恐れないで、今日はもうちょっと広げて21節までを一つのまとまりとして、ここから御言葉に聞くことにいたしました。ここから私たちは特にこれから歩む道ということに聞きながら、注意を向けながら、どんな道を私たちは歩んでいくのか、またそれが神様がどういうことを私たちに望んでおられるのか、今の時を神様は私たちがどうやって生きる、どういうふうに生きることを望んでおられるのかということに思いを馳せながら、私たちの道ということに注意を向けながら、今日の御言葉に聞きたいと願います。今日のこの3章の16節ですけれども、この16節は特に非常に重要な聖句であるというふうに言われます。聖書の中の聖書、福音書の中の福音書、あるいはまた、福音の要約、教会がこう述べ伝えてきた福音というものが圧縮して凝縮して短い言葉で語られているのがこの16節であると言われます。そして、教会が述べ伝えてきた言葉というふうに言いましたが、もともとこの3章というのはニコデモとシュエスとの対話なんです。シュエスがニコデモとのやり取りの中で語られた言葉が3章の途中から語られているわけです。例えば10節から語られているわけです。で、ニコデモに対して語られた言葉が16節から語調が変わりまして、突然語調が変わっています。鍵括弧としては、この新旧約聖書ですと10節からイエスは答えて言われたというところから鍵括弧がしてあって、ずっと続いていて、今日の21節まで一つのまとまりになって、つまりシュエスがお語りになった言葉となっているわけですけれども、実は原文にはこれは鍵括弧っていうのはないんです。日本語の言葉だからこれ鍵括弧されてるわけで、実際の原文には鍵括弧ってないんです。だからこれ後で読みやすいようにつけられたものでして、そして一つのこの読み方としてはですね、この16節からはシュエスが語られた言葉じゃないなくって、ヨハネ福音書の記者そのものが、この福音書を書いた記者そのものがシュエスの言葉を受けて、語り出している、そういう言葉だというふうに読むこともできるし、私はその方がいいんじゃないかと思っております。だってシュエスご自身が神はその一人子をお与えになったほどになんていうのはちょっと変じゃないですか。でそうじゃなくって、シュエスとニコデモのこのヨハネはもしかしたらこの対話を聞きながらそばにいたのかもしれませんね。そしてこういうことだっていうことをもう思わずもう言いたくなってですね、ここで書き記したですね、そういう言葉がここにあるんじゃないかなっていうふうに思うんです。つまりこれは教会の言葉です。そして教会がこれを述べ伝えてきたことがこういうことだっていうふうにして、こうぐーっとこう圧縮して語られている、集中して語られているのが今日のこの言葉なんです。だから聖書の中でも実は本当に決定的に重要なことが語られている箇所だというふうに古来からされてきました。そしてこの、要約ってのは非常にこう重要でして、福音というものが短い言葉で語られているわけです。 一体聖書ってものが何語ってるかですね。それがこの言葉の中でこう言い表されているわけです。そしてこのことは明確であります。その根本は神が世を愛されたということです。で、神はこの世を愛されたということです。そしてこの世なんですが、世という言葉はこの、ヨハネ福音書を読むときに非常に重要な言葉です。キーワードになります。しょっちゅう出てくるわけです。で、その世っていうものがヨハネの福音書ではで最初に語られるのは、一章の9節から10節です。もう最初から出てくるんです。ここに何てあるのかというと、こう語られております。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかったとあります。これが最初です。そしてこの世というのは何なのかというと、神がお作りになった世界、この世界そのもの、私たちが普通に言う世というのはそういう意味があります。それとともにこの世というのは私たち、人間の全体でもあるわけです。みんなこの世の中、世の中に含まれるわけです。私はこの世とは関係ないよっていう人はいないです。みんなこの世の中に含まれて、世の一員として生きているわけです。だからこの世界と、そこに生きている私たち人間そのものがこの世であります。そしてこの神は世を愛されたということがこのメッセージの中心です。で、神がこの世界と、これは私たち人間のすべてを愛されたということであります。じゃあこの神が愛されたこの世界、この世とは、一体どういうところなのでしょうか。神様から愛されるほどに良いところだった、あるいはまた神が人間を愛されたということでもありますから、神様が愛されるこう人間というのはもう本当に立派だった、この世も素晴らしい世で、人間も素晴らしいから神様が愛されたと言われているのかというと、全くそうではないわけです。むしろこの世界には闇があります。私たち人間は作り主である神を神として受け入れ、信じ従うことをしないですね。罪人であります。そして私たちが気づいているこの世は罪の暗闇に全く覆われてしまっております。ただ初めに神様がこの世をお作りになられた時はそうじゃなかったんです。で、全ては良かったというふうに創世記には書かれています。しかし私たち人間が神様に従わないで、神に逆らって自分が主人となって支配しようとする、そういう罪に陥ってしまったために、この世も、そしてこの世つまりこの世界も、私たち人間も暗闇となってしまったわけです。しかし神はそれにもかかわらずこの世を愛してくださったということなんです。なんかふさわしいから愛してくださったっていうんじゃないんです。そうじゃなくて、全くふさわしからざる、愛する値打ちがない、いやそれどころか愛される値打ちの全くない、マイナスの値打ちしかない私たちを愛してくださった、この世を愛してくださった。そしてこの神のこの世への愛は非常に途方もない仕方で表されたんです。それがここに書かれて語られています。それは一人子をお与えになったという形で表されましたということが語られているわけです。この一人子をお与えになるというのは、クリスマス私たち迎えたばかりですが、一つは、一人子であるイエス・キリストが人間となってこの世に来てくださったという、まさにクリスマスの出来事を表しています。神の一人子が神によって与えられてクリスマスに誕生したわけですね。クリスマスの赤ちゃんとして誕生されたわけですが、それは神様がそうやってこの世を愛されたということを表している出来事なんです。でもそれだけじゃないんです。この与えられたっていうのは、それクリスマスのことだけを指してるんじゃないんです。 クリスマスとつながっているのは十字架の出来事なんです。神の一人子であるイエスは私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって死んでくださいました。で、そのことによって父である神は私たちの罪を許してくださり、私たちをもう一度神のもとで生きるものとしてくださったわけです。そして何をされたのかというと、創造された時の祝福された状態を取り戻してくださったわけです。で、失われた祝福を回復してくださったわけです。神によって作られた最初の祝福に生きるものとしてくださったわけです。要するに、この十字架ということ出来事がこの与えられたということの中に含まれているわけです。でもそれだけじゃないんです。それだけじゃないです。この与え、一人子を与えられたっていうのは、十字架に死なれたイエスはクリスマスにお生まれになって十字この地上を人となって歩まれて十字架におかかりになって死なれた、それがイエス・キリストですね。でもこのイエス・キリストはそれだけじゃない。死んで、そして3日の後に復活して天に昇ってくださったお方です。そしてこの主イエスを神様はそうやってよみがえらせてくださり、永遠の命を生きるものとしてくださったわけです。ですから実はそのことも含んでるんです。だからこの16節では、今日のこの16節のところでは永遠の命という言葉が語られるわけです。で、それは永遠の命っていうのが語られていることのことのことは、結局これはクリスマスのこと、十字架のこと、復活のことですね。それがずっとつながって語られているという、そしてそうやって神様が与えてくださったということなんです。で、そしてそうやってこの一人子をお与えになって私たちの罪を許し、罪の支配から解放してくださっただけじゃなくて、私たちを支配している死の力に勝利し、復活と永遠の命の約束をも与えてくださった、そういうことなんです。神はそれほどまでに私たちを愛してくださった。愛されるに値しない罪人である私たちに途方もない愛を注がれている。それが教会が今日まで伝え続けてきた福音です。そして16節の後半にはこうあります。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあります。ここで、つまりここではですね、この御子による救いは私たちが滅びないために与えられたんだと語られています。永遠の命を得なければ私たちは滅びてしまうんです。しかし一人子をお与えになるほどの神の愛によって、私たちが滅びではなくて永遠の命を得ることに導かれるわけです。そしてここには2つの道がこのことの中で語られています。それは救いの道と滅びの道です。今日のこの聖書の言葉は救いの道のことだけが語られているんじゃなくって、滅びの道があるんだということが語られています。2つの道が語られている。私たちは救いの道を見るようにっていうのはずっと教わってきたけれども、なかなか私たちが教わりたくないって言いますか、聞きたくないというのは、滅びの道っていうのがあるんだということです。滅びるっていうことがあるんだと。救いというものがあれば滅びっていうのもあるわけです。いや、救いの道っていうものがあるってことは滅びの道があるってことなんです。滅びの道があるから救いの道があるんです。 いいですか。滅びの道がなければ救いの道もないんです。で、滅びの道をでも、ですから私たちは救いの道を見て生きるためには滅びの道があるんだっていうことをしっかり見つめないといけない。だから今日の聖書の箇所ではそのことが語られとるんですよ。17節以下ではこう語られます。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。いや、滅びの道なんてここに語られているかって思われるかもしれませんが、語られています。これは裁かれるって言葉で語られています。この裁かれるっていうことは滅びるってことと一つのことです。ここで用いられている意味ではそういうことです。この裁かれるっていうのは滅びるってことに言い換えても全然構わないと思います。神によって救われて永遠の命を得るということと、救われるということがなければ私たちは皆、誰もが裁かれる、そしてつまり滅びるしかないんです。救いを見つめるということとともに、ですから私たちは同時に滅びを見つめることにも招かれています。私たちは本来神様によって裁かれて滅びるしかないものなんです。それはですね、間違っちゃいけないことなんですけど、ここ重要なんですが、私たちはこれから何か悪いことをしたから神様に裁かれて滅ぼされてしまうというのではありません。そうじゃなくって、私たちはすでに神様に逆らって作り主である神を神とせず、信じて従うことなく自分の思いに従って自分を神として生きているものなんです。その結果、神をも隣人をも愛することができず、お互いに傷つけ合って憎しみ合いながらどんな人も生きてるんです。でそれが生まれつきの私たちなんです。でそういう私たちは、そんな私たちは神様から裁かれて滅ぼされるほかないんです。ですから何か私たちがしてそれで滅ぼされるっていうのではないんです。生まれつきの私たちはもうみんな滅びるしかないものなんですね。その私たちを神様が愛してくださって一人子をお与えくださったわけです。一人子イエスが十字架にかかって死んでくださって、私たちの罪の贖いを成し遂げ、罪を許し、永遠の命を与えてくださいました。この救いは私たちが何かこう良い行いをしたとか良い人だからとか、そういう理由で与えられたのではありません。まあ、なんかこいつはいい人だなみたいな、いい人だからあげようとか、優しい人だからあげようとかですね、救いをあげようとかっていうんじゃないんです。それはただ罪人である私たちを神様が愛してくださったことによって与えられます。そして私たちがこの救いに預かるためになすべきことは、この神の一人子をお与えになるほどの愛を信じて受け入れる、神の子一人子イエスを救い主と信じることだけです。ですから今日の箇所では、ここで裁かれるということが言われながら、信じるという言葉が繰り返されていますね。信じるということがあるんです。信じるということなんです。しかし逆に言うと、この御子イエスを信じることなしには神の愛によって与える救いに預かることはできないです。そして信じてその救いに預からないと、私たちは生まれながらの神に背き逆らう罪の中にとどまり続けて、裁かれた滅びへの道を歩み続けるほかないんです。このことが 今日の箇所において語られています。ここでは神様が私たちを愛して一人子を与えくださったこの救いの御業によって私たち人間が二つに分けられるってことが起こっています。滅びの道と救いの道があってこの二つの道を歩む者に分けられるってことです。一つの道は一人子を信じて神の愛による救いを受けて永遠の命に預かる道です。もう一つは御子を信じることなく救いを受けることなく裁かれて滅びてしまう道です。そして18節にはこうあります。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである。この18節にも信じない者、信じる者、裁かれる者と裁かれない者と二つの道があり、二つに分けて語られております。19節でもこう語られています。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ、それがもう裁きになっている。まことの光であるシュエスを受け入れないことがもうすでにその人の裁きになってしまっていると言われています。シュエスを受け入れないことがもうその人の裁きになっている。別の言葉で言うともうその人の滅びになっている。どういうことでしょうか。私たちは裁くっていうともうなんかこれね将来のことだとどっかで思ってるんです。そうじゃないよってことなんです。裁くっていう言葉はもともと分けるっていう言葉です。まあ字が違いますけどね、包丁みたいな、ちょっと考えたらいいと思います。包丁みたいなものなんです。包丁でバサッと大根切ると二つに分かれるじゃないですか。それと似てるんです。つまり分けるんです。でこうして信じるものと信じないものに分けられるわけです。また裁かれるものと裁かれないものが分けられるっていうのが裁きです。神の裁きによってはっきりと救いに預かるものが与えられ、また滅びるものがまた与えられるわけです。そういう裁きが世の終わりに行われる。聖書はその終わりの日の裁きについて語っているっていうのを私たちは知っているでしょう。しかしここではその裁きが神様が一人子シュエスをお与えになったことによってすでに起こってるんだって言ってるんです。私たちはね、終わりの日には自分が裁かれるのかな、救われるのかなとかいうことを考えることはありません。終わりの日になったら神様のイエス様の前に出てね、イエス様の前でこういろんなこと問われてね、ああ自分がもう本当に、なんか不安だなとか思ったり、ああでもこんな自分でも救われるって思ったり、そういうのあると思うんですよね。だけどね、ヨハネ福音書はそうやって終わりの日に裁きが来るっていうことだけを言わないんです。それはそうなんです。それ来るんです。だけどそれだけじゃなくてもうすでに来ていますって言うんです。信じないということにおいてもう裁かれてるんだと言うんですね。これすごいことですよ。神が一人子イエス・キリストをお与えになったことによってその裁きは始まっているって言うんです。起こってるってこと。神がその一人子をお与えになったというのはそういうことが起こってる、これ結局ね、こういうことです。すごいこと起こってるんだってことなんです。起こったんだってことなんです。つまり先ほど包丁の話をバンと振り下ろすってことを言いましたけど、何か出来事が起こって分けられるってことが起こるわけです。で、終わりの日にイエス・キリストが来られてってあります。で、 あるいはまた、あ、ごめんなさい、終わりの日にイエス・キリストが来られるっていうことによってそれが起こるっていうこと、聖書はそれ語ってます。でもそうじゃなくって、イエス・キリストがもう来てくださったことの中に、そういうすごいことが起こっているがゆえに、そういうすごい救いが起こっているがゆえに、もうそのことが起こってるんですよって言ってるわけです。つまり決定的なことがこのイエス・キリストが来てくださったということの中にあるんだと。で、そしてそれに対して人間は応答するってことが求められるわけですね。このキリストをどう受け入れるのか受け入れないのかってことが問われるわけです。で、分けられるってことが起こるわけです。私は最初に、まあ、道ってことを言いました。で、ここに新年を迎えた私たちにふさわしいことが語られているんじゃないか、道っていうことに思いを寄せるがゆえに、この新しい年を迎えたこの時に重要なことなんじゃないかと申しました。確かにここには二つの道があります。二十節二十一節にはこう語られています。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。まあ、ここで悪を行うというのは何か特別な大きな罪を犯すってことじゃないんですね。で、バレるのが怖いからすごい悪いことしててっていうのじゃないんです。そういう話じゃないんです。光を憎み光の方に来ないこと、つまり真の光 として来られた主イエスを信じることなく罪の中にとどまり続けているということなんです。で、光である主イエスのもとに来るならば、その行いが明るみに出されるとあります。それは隠していた罪が暴かれるということじゃないんです。私たち人間が根本的に神様に逆らっているということ、そのことが主イエスの光によって明らかになるということです。主イエスによって罪を示されて明らかにされていくことによって、十字架による許しと恵みが与えられます。しかしそれを恐れて光である主イエスのもとに来ないなら、救いに預かることもできない。それが悪を行う者の歩みであると言われているわけです。まあ、それ言うとこういうことですね。すごい善意の人であってもキリストからすれば悪である、悪しき道を歩んでるってことがあるわけですね。自分で自分の完璧さと自分のこう良さで歩もうとする。人間ってそういうところがあって、このニコデモっていうような人にもそれが現れていたわけですが、そうじゃないんだよってことなんですね。一番大事なことはもう一つの道があるということです。特別立派な良い行いをして生きることでなく、光の方に来る、つまり主イエスの方に来てその救いに預かることです。そしてその光に預かるときに苦しくもなるわけですよね。なんかね、自分の罪とか生まれながら の弱さとかね、そういうのを全部照らされるので苦しいんですけど、でもそうやって救いに預かっていく。そしてそこで明らかになるのは、その人の行いが立派だということではなくて、神様が、主イエスがの恵みがこう導かれて、こう鮮やかになってくるわけです。だからここに神に導かれていることが、神様にその行いが神に導かれてなされたということが明らかになるためにという言葉で今日の箇所が語られているわけです。まあ、このようにここには私たちの2つの道がはっきり示されています。御子イエスを信じて歩む道と、御子のもとに来ることなく救いを拒んで、歩いていく道です。要するに今の私たちも神の裁きの前にもうすでにいるんですね。生かされているわけです。しかしそれは神様が私たちを裁いて滅ぼそうとしておられるということではありません。どっちかあなたが選びなさいっていうのとも違うんですね。 同じ天秤で語られてるんじゃないです。救いの道か滅びの道か、どっち行くっていうこととは違います。神様ははっきり、2つの道があったとしてね、山の中を歩いていて2つの道があったとちゃんと、もう ここ行けみたいな標識がちゃんと立ってるんです。そしてこの標識のような言葉が16節なんです。もう一度ここで16節に帰っていくわけです。神はその一人子をお与えになったほどに、よう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると言われています。神様の願い、神様の思いというのははっきりしています。それは私たちが、神が私たちを愛して、私たちが滅びないで救われるということを願っておられ、私たちを救いへと招かれているということです。で、こっち行けっていうのは、私たちに神様ははっきりと示されているんです。招かれているわけです。で、この招きに応えて御子を信じる者として私たちが生きるなら、私たちはどのようなものであっても救われて生きるわけです。滅ぼされないわけです。永遠の命を得ることができます。で、それには私たちが立派な人になる必要はないんです。なんかクリスチャンらしい人になる必要もないんです。いいことをいっぱいやる必要もないんです。愛に満ちた人間になる必要もありません。ただただ御子イエス・キリストを信じて、御子イエス・キリストを信じて生きる人になることだけであります。そして神は私たちをただ御子によって救ってくださいます。御子がしてくださったことによって。で、この神様のこの道はですね、私たちにこうしてこの年の初めに示されています。この救いの道を私たちは歩んでいきたいと願います。そして神、この差し示される神の導きの中で、この御子イエス・キリストを受け入れて、歩んでいきたいと思います。この分かたれた道の中に私たちは繰り返し繰り返し立たされるんですね。だけど、ここだって、ここだって、この道だっていうことを示されながら、私たちはこの年も歩んでいくことに導かれております。大変なことが実はもう神様によって行われたわけですね。で、それが御子イエス・キリストがこの地上に来てくださったことであり、十字架にかかってくださったことであり、復活してくださったことであります。もう大事な決定的なことは神様がしてくださった。で、そしてそれを対して私たちがこうイエス・キリストがしてくださったことをどう受け止めていくか、そのことの中に私たちは繰り返し導かれていきます。信じてキリストによってキリストと共に生きる道を、一人子イエスと共に生きる道を歩みたいと願います。そしてそれは本当に祝福、必ず祝福と深い慰めがあるんですね。お祈りをいたします。父なる御神様、こうして一年の最初の主の日の礼拝で御言葉に聞く時を与えられて感謝です。二つの道がここに示されています。命の道と滅びの道です。キリストイエスによって救われて生きるようにと、あなたはこの御言葉を語っておられます。どうぞ信じる道の中に、私たちが信仰の道をこの一年繰り返し歩み通すことができるように導いてください。そしてどうぞ繰り返しここに集って、私たちが御子の恵みを覚えて、この御子に従って御子と共に歩みを送ることができるように導いてください。兄弟姉妹たちの上に、その歩みの上にあなたの助けと導きを祈ります。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。